パソコン教室、スマホ教室しませんか？講師派遣します。II パソコン、割り見て、@gmail.com。何かを始めるのに、遅いということはない。
ルヒブ、
よっしょ
ー。はい。理想のあの子とのデートで回収した CG を報告してもらうコーナーです。はい、熱量と文字数編集長の米粒社協三九達夫です。
そして、日が燃えでございます。
よろしくお願いします。明けましておめでとうございます。
あ、そうですね。
そうなんですよ。
まだ1月ですか。
はい。
ああ、恐ろしい。
1月結構長かった。
長かったですね。
うん。どうしてたの？
まあ、もう結構バタバタしてまして、年末がもっと忙しくてですね、
うん、
1月になって大掃除とかしてる感じでございまして、
そうかそうか、
はい、まだ全然正月気分は味わえずに、でもコミケは行ってきましたんで、また、はい、
あ、じゃあ編集、編集部の時にお話ししてもらいましょうか、
はい、お話しいただきますんで、よろしくお願いします。
いやー、もうね、すっかり寒くなってまいりましたけれども、
本当ですね、めちゃめちゃ寒いですね。
はい、まあもう一人ぐらい呼んでくれっていうリスナーの声もあってね、
はい、
毎回このコーナー声をかけるんだけど誰も捕まんなくてみんな忙しいんだなっていう、いや、
もしくはこのハードの高さにケビオを使ってるんじゃないかっていう説も
いや、そんなことはないんですけれどもね。
いや、ぜひともね、お待ちしてます、皆さんね。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
まあ、年末年始、皆さんもお忙しかったと思うんでね。
そうですよね。もう、たまったアニメを見たいとか、漫画見たいとか、ゲームもあるでしょうし。
そう、
オタクは休日なんかないですからね、本当に。
そうなんですよ。
予定が多分もう、だいぶ前から決まってますから。いやー。
ブヒブどころじゃないかなと思ったんですけれども。
はい。
ね、マルワクリーニングさんから、メールいただきまして、
マジっすか、
ブヒブで曲を作ったよがかりのマルワクリーニングさんね、
はい、
皆さんごきげんようということでいただいております。
ごきげんようです。
年末年始で緩み切った生活から通常営業になかなか戻れないでいます。
そうなんですか。
そんなわけで今回はお休みさせていただきます。あ、すいません。
いいです。それは当然でございますよ。もう
決して飽きたとか面倒になったとかではないので、来月からの曲楽しみに待っていただければと思います、ということでいただいております。
ってことはですよ、
はい、
12月11月の2ヶ月分の中からやばいが一作でございますんで。
あー、なるほど。
これはよりですね、選びがやりますよ、マルワさんは。
素晴らしいコメントありがとうございます。
いやいや、素晴らしいですね。
逆に
2ヶ月いっぺんでも十分ですからね、丸山さん。もう毎月ではなくていいんですよ。2月にいっぺんで全然いいですんで、よりね、こう、うん、凝った曲を作っていただければ。
そう、こういうパターンもあっていいっていうね、こと
ですよね。そうですよ。はい、ね、だんだんロサンゼルスレコーディングとかもしてもらって全然構いません
から、丸山さんの方には。高くなって
る。はい、待ってますんで。
いただきましたので紹介しましょう。羽幌町のネキさんからいただきました。
ネキさん、ありがとうございます。
今年もよろしくお願いします。風早翔太くんとのブヒブ。
あ、例のやつ、はい。
ネキとネギの大冒険ということでいただいております。まあ、ほうほう、初めて聞いた方ね、ちょっと意味わかんないかもしれませんが、夢小説的なことですね。
あ、そうですね。ドリーミーな感じで、うん、はい。
理想のあのキャラとの自分とのデートで、CG を回収してるはずなんで、その CG を教えてくださいと。
はい。
で、我々にブヒブヒ言わせてください。燃えさせてください。
ございますよ。
ことです、はい。あくまで燃えです。はい。
そうです。
ということなんで、まあ、今のは説明でただ言っただけで、実際にこのデートを経験したっていう体験者からメールいただいてる
ってことですよね。そうなんですよね。皆さんのあくまでも。うん、はい。
はい。羽幌町のネキさん、風早くんね、いきます。12月20日土曜日、
はい、
2学期の終業式も済んで来年まで 風早くに会えないと思いながら、私は隣のクラスの吉田千鶴がバイトをしているラーメン屋鉄流軒でラーメンを食べていた。
やってたな
吉田千鶴、愛称は地図。義理と人情に厚く涙もろい感動屋さんだ。
はい。
ネキ、ラーメン食べたら2階の龍の部屋でちょっとだけ食べんない？ちなみに龍とは真田龍くんのことで、地図とは幼馴染でこのラーメン屋の息子のことだ。
はい。
いいの地図、いいのいいの、ゲームでもやって待っててよ、もうすぐバイトも終わるからさ。ガラガラガラ、よっしゃい。ってなんだよ風早かよ。そうだ風早、ネキも2階の俺の部屋に案内してやって龍の部屋に案内してやって。ネキ行こう。うん。私は風早くんについていく。なんたる偶然だろう、来年まで会えないと思っていた風早くんにすぐ会えるなんて。
偶然ですね。
ごめんネキ、この階段上がって右の部屋だから、俺おじさんに渡すものあったから先に部屋で待ってて。うん。私は階段を上がる、うんうん、すると風早くんがケラケラと笑い出した。
ん
ネキ待って、ジーパンのロールアップにネギが挟まってる。風早くんは私のジーパンに手を突っ込んでネギを取ってくれた。危うくネギに大冒険させるとこだったね。ネキがネギっておかしい。風早くんはそう言って店内へと消えていった。この階段を登る私の方がネギなんかよりよっぽど大冒険なんだよ風早くん。以上です。
いやこれね、あの皆さん誤解しないでください。あくまでも風早くんが言ってることですんでね。これね、多分相当腕のある芸人さんが言っても今のですね全然成立しませんよ。超クソ滑ってる何も面白くない一言でございますけども、
はい、
風早くんが言うから成立するっていうですね。
そうですね、
風早くんユーモアですよこれ。
危うくネギに大冒険させるとこだったね。ネギがネギっておかしい。
全然面白くないですよ。全然面白くないですよ。でも風早くんはこれをナチュラルに言ってるんですよ。皆さんそれをね察してほしい。
そうだね。
皆さん
我々ネギが挟まってるって聞くとどうしても初音ミクが持ってるネギを想像してしまうんですけど、
ね、一本のやつを想像してますんでね。
ラーメン屋さんのネギってことはね、もうカットされてるやつってことですからね。
はい、もしくは白髪ネギかもしれませんしね。いっぱいちっちゃなネギでございますけども、
ただこれまだジーパンに手を突っ込むかっていう話なんですよね。
そうなんですよ、
ちょっと危ないよね。
でこの時にネキさんがですねどんな表情したかをあえて描写してないので、皆さんおのおのでっていうことですよね。
そうですね。だからいつも比嘉くんが言う、
はい、
ゆで卵を取り損ねて胸に挟まっちゃうパターンの逆バージョン。
そうですね、
はい、で、それがネギだったバージョンってことですもんね。
いやそれ普通は気になって言えないのに手突っ込めるのが風早くんですよね、ま、
だこれが比嘉くんだと思うと皆さん途端に気持ち悪くなるんですけども、
犯罪です犯罪ですよ。急にキャーってこう防犯ボタンビーですよ。
そう、まあ、そうですね、風早くんだから成立するっていうのはあるかもしれないですね。
ちなみに夏美さん、ただロールアップって何ですか？
ロールアップっていうのは、
はい、
なんて説明すればいいのかな、ジーパンの、
はいはいはい、
まあ本当あそこじゃない、
はいはい、
結構腰回りというか、うんうん、
ああはいはいはいはい、あ、はい、分かりました。背中の方ですね、
背中の方というかだと思うんですけど、
ああよく分かってらっしゃる風早くん、
うんう
ん、なるほど、あそこですね、
はいはいはい、いや腰じゃなくてあれだわ、足首、
はい、ああはいはい、足首のこうちょっと曲げるというか、
あのさ、なんていうの、はいはいはい、ジーパンをさ、わざとなんかちょっと短めに履くときに、は
い、いますいますいます、くるくるっとするみたいな感
じの巻くじゃん、あそこにネギが挟まってるっていう状態だ
った
んです
よ、ね、はいはい、あーよかった風早く安心しました。ちょっと
腰の方じゃないよ、
腰だったらちょっとやばかったです。
うん、
なるほど、あ、
確かに。だからこの辺もなんかこう、はい、エロくない感じっていう。
そうなんですよ、だから僕そって、ね、もうあえて言いませんでしたけども、
はい、
ネキさんはスカートなのかズボンなのかをずっと気になってたんですよ。
そうそうそう
ね、あったね、あ、言わなくてよかったと思って。
そうそうそうそう、よかったですね、
よかったですね。
湯沢屋記者、
あ、いつもありがとうございます。あれ最終回でしたっけ前回。
3A ブンダー、うん、乗組員湯沢屋、
はい、はいはい、
伊吹真也38歳、うん、新劇場版ホテル椿山荘での挙式&披露宴を明日に控えた夕方、僕は定食伊吹の2階の窓から月を眺めていた。
おう、
すると真也さんが脱刀を片手に部屋に入ってきた。
脱
刀、おいユーザー、こんなの郵便ポストに入ってたけど何だろう。それは脱刀といってオーディオプレイヤーの一種ですよ、うん、僕脱刀の再生機持ってるので一緒に聞いてみましょう。僕はイヤホンの片方をマヤさんに渡し再生ボタンを押した。
いいですね、片方いいですね、
ここでできればでいいのですがマルワクリーニングさんのフライミートゥーザムーンユーザーリアバージョンを流してもらえると嬉しいです書いてあるんですけど
贅沢だな、
エマがすいませんまあ前回聞いていただければね多分これ分かると思うんでね、はい、マヤさんこれって定食いぶきの CM ソングの歌声と同じですよ、僕たちの大恩人の。おいユーザー、この曲を明日の披露宴の入場曲とキャンドルサービスに流すのはどうだろうはい、僕も大賛成です。それにしても一体誰なんでしょうね、常連客らしいんですが。下手な詮索はやめてありがたく使わせてもらおうぜ。この曲聴いてるとなんだかキスしたい気持ちになるなマヤさんが僕の首に手を回す。ああ、いけない、明日のタキシードマルワクリーニングさんに取りに行くの忘れてた。これだから若い男。以上です。
お
マルワクリーニングさんって本当に、ま、クリーニング屋さんだったんだ。
だったんですね、びっくりしちゃいましたね
なるほど、結婚まで行くんだ、
すごいですね。
なかなかこれはまあちょっと毎月送ってくださってた方なんで、はい、今日いきなり聞いた人意味わかんないかと思うんですけれども、
いやもうね十分ストーリーがありましたからね。
そうですね、
はい、定食屋をね、
定食屋やってるんですよ。
丸和さんいいですね、休んでても本人使われてしまってます、ね、
すごいすごい、すごいですね、いやそりゃね、こんなロケやってたらね丸和さん曲作ってる時間
ないです、 です
よね、はい、
うわダットってのがまたいいですね。あーエヴァいいですね。
そうなんだよね、まあまあこれはもうちょっとねこれまでの、はい、聞いてきた人へのご褒美会みたいな感
じ、エピローグでございますんでね、
エピローグですね、はい、石川県加賀市塾女大好きおじさんさんからいただきました。
おめでとうございます。
花咲くいろは和島智恵との12月らしいみこすり半部日分、
はい、いいですね。
この方ねちょっと霜がきついんですよね、なかなかね。
でも絵柄をね岩谷健保先生と思っていただければ、
は
い、
そうです、
はい、
俺は智恵ちゃんのマンションで紅白歌合戦を見ながら一杯やっていた、
うん、
石川さゆりちゃんの天城越えも聞いたし、あとは除夜の鐘を BGM に大鳥の和島智恵ちゃんの喘ぎ声をベッドで聞くだけか。もうバカ、じゃあそろそろベッド行きます。今年もつながったまま年を超えちゃいます
最悪
10分後ともえちゃんは俺の凍えそうなカモメを見つめて泣いていました。2025年の年越しは天城越えではなく津軽海峡冬景色でしたハッピーニューイヤー以上です。
いいですね、いいですね、
ひどいな
ちゃんとでも以前よりも岩谷天保さんに見越すに反撃状的な
あれ、ね、そうだね、
鐘が鳴り終わる前に終わってしまったってことですよね。こせなかったってことは非常にいいですよ、これは。
そういうことですね、
ちゃんと起承転結が、
はい、
あります
ね。つながるとかさ、なんかもう、
はい、
こういう言い方はやめようね、本当に。釣りバカ日誌じゃないから、合体みたいな言い方になってますから。
そうですね、おじさん色が非常に強い。本当にもう若い人がどんどん離れていきますから。
すいません、これはだからエロ部じゃないんでね、武器部なんでね、
はい、
うん、ただなんかこういうなんだろうな、どんなことがあっても余裕で返すともえさん萌えっていうことですから、
ね、そうですね、はい、
はい、皆さんここ勘違いしない
の、あと絵柄も違いますね、だいぶね皆さん想像してるのと違います
んで、
はい、
はい、続きまして、あ、メジャーリーガー村川さんからいただき、
お、なんか進展があったんですかね。
メジャーリーガーになってますね。
ていうことは、何かあったんですね、きっと。
劇場版青の箱、蝶野ひなさんとのブヒブです、
はい。
メジャーリーグ1年目、俺は50勝50ホーマーの前人未到の大記録を打ち立て、ルーキーオブザイヤー最優秀新人選手賞、モストバリアブルプレイヤー MVP を手にし、俺は4年ぶりに日本へ帰ってきた。
ほう。
地元のバッティングセンターでスト2をやってると対戦相手が入ってきた。
なんでやってんの？
あんた中学の決勝戦でカノチナツ先輩のこと振ったんだって、もったいない。なんだおめえかよ、てめえに関係ねえだろうが、お前のヨガファイヤー打っぜ。あんたさ、シアトルに彼女とかいんの？あ、いねえよ、俺は野球で忙しいんだよ。それに飯作ったりとかも自分でやんなきゃだしよ、
うんうん、
4年吸ってっけどアメリカの飯合わねえんだよ。誰か作ってくんねえかな。あんたが勝ったらさ、毎日カレー作ってあげてもいいわよ、シアトルで。俺様のガイルがダルシムごときに負けっかよ。ソニックブームからのサマーソルトキックのコンボでダルシムを倒し、俺は席を立ち歩き出す。ちょっとどこ行くのよ、うっせえブス。お前の両親への挨拶に決まってんだろうが。けどよ、イチローじゃねえんだから毎日カレーは勘弁してくれよ。うん、以上です。
なんかなんかこれちょっとシュシャさん、正月ボケがひどすぎますか、ちょっと。結婚多すぎません？なんか
いや、やっぱり皆さん12月のブヒブだからね、これもあの12月にあったことを報告してもらってるんで、この1月に。
そうですね、そうですね、そうです。
ここなんかちょっとタイムラグあるんですよ。
そうですよね、そうです、確かで忘れてました、そうでした、確かに、はい。
こう人間の心理としてやっぱ12月に一区切りつけて用途するんですよ。
なるほどなるほど。
まああのクリスマスとかもね、なんかこうすごいね、12月のブヒブってのに今までクリスマスのくの字も出てきてないんだけど。
本当ですね、うん、おかしいですね、結構恋人はたくさん出てるのに。本当ですね。
そうなの、やっぱみんな一区切りつけたいから。
あ、そうか、そういうことなんですね。
こういうことになってんじゃないですかね。
結婚です。もうですね、4年間ね、ちゃんとあの追っかけに行かなかったのっていうのがまた好感
度が、あ、まあそうですね、
上がりますね。お互い信じてるというか、
ね、4年ぶりに帰ってきてゲーセンでストツやってるっていうのがね、やっぱそのかっこいいところですよね。
お互い今日連絡も取らずにでしょ、なんとなくこうメジャーリーガーさんはたまたま行ったかもしれませんけど、彼女の方は多分いつ来るかないつ来るかなってこう来てると思うので、そう思ったらいじらしくて仕方ないですね。非常にいやいや
待てませんよ、待てませんよ。いいこんな、
いやいや待ちます、
大谷翔平が帰ってきてるようなもんなんだね。
そうですね、
有名人ですよ。
いいです、村川さんいいですね。
続きまして、熱文字ネーム川上のポンさんからいただきました。
ポンさん、
長年石の下におりましたが、瑠璃の宝石の雰囲気が良くて筆を取りました、よろしくお願いします。
こちらこそ、
いただきましたね。
誰で書くんでしょう。
ではルリの宝石、アラとナギさんと伊万里陽子さんとのブヒブです。
贅沢に、
これはあの大学院生の2人ですね。アラと先輩、伊万里、伊万里さんはまあちょっと後輩なんですけどね。
はいはい、
わかる。
あの人は胸が大きい人ですよね。
両方とも胸大きいんだよ。伊万里さんは目が
一人ですね。いや前はあの、
はい、伊万里さんの方が比嘉くんタイプのおっとりさんみたいな感じ。
はいはいはい、確かに見たと思います、うん、前回、はい、
一人になった研究室で、研究室宛に送っておいた準研、これは1フィールドワークのこと、
ほうほう、
で自分に向けた土産として買った段ボールを開けた、明らかに調子に乗ってしまったその量に、ふと窓を見ると鉱物の研究室の明かりがまだついているのが見えたので、内線をかけることにした、
うんうん、
はい鉱物研、出たのは同級生のアラトだった、てっきりドクターの男の先輩が出ると思っていたので少しだけ驚いた、
うんうん、
ゼミ課題でも残っているのだろうか、まあ遅くまで研究室にいるなんてうちの学部ではそう珍しいことではないが、女性と二人だけになるのは少し気まずい。ボトルでも持ってきていれば持って帰ってもらおうと思い、とりあえず俺は要件をつけた、
はいはい、
火山犬から川上だけど入れたてコーヒー飲まない？いいな、今にも一緒に行っていいか？もちろん。渡りに船だった。 これで二人きりは避けられ
る。あ、なるほどね。
そう思い、俺は土産の段ボールからコーヒー豆を取り出してコーヒーを入れ始めた。コーヒーのいい香りが立ち始めたぐらい、
うん、
アラトとイマリのこの学部でとても生息数が少ない女性コンビが研究室に入ってきた。邪魔するぞ。いい香りだな。お邪魔します。お疲れ。とりあえず紙コップでいいか。砂糖とミルクはそこの冷蔵庫の上のやつを適当に取ってくれ。俺は来客用の紙コップに入れたてコーヒーを注ぎ、アラトとイマリに手渡した。アラトはブラックのようだ。イマリはミルクだけ入れて研究室のゼミ用の大きなテーブルに着席した。俺も自分のマグカップにコーヒーを注ぎ席に着く。どうしたんだこのコーヒー。純研の自分への土産みたいなもん。鹿児島焙煎コーヒー激戦区なんよ。あと、ケイト大防災研に進学した渋井先輩が、うん、さ、今年度初めについに宇治から島流しになって桜島に純研に行ったらいて、たくさん土産を持たされたってわけ、うん、ああ渋井先輩か。アラトが納得した声を上げた。イマリは渋井先輩と関係が薄かったのか少し首をかしげて、その後思い出したような顔になっていた。コーヒーだけじゃなくて名産品も入っている。例えばこれと、俺は2つの小箱を取り出した。鹿児島の偉人西郷隆盛を模したものらしい。2箱を上下に置くとちょうど全身になるようになっている。イマリがその箱を手に取り、商品名を見て固まった。どうしたイマリ。アラトが固まったイマリに声をかけた。イマリは少し気まずそうな、恥ずかしそうな顔で俺を見た。何とも言えないその顔に俺はドキッとしながら、うん、ああとその手に持った土産物の商品名を思い出した、
はい、
南国チンチン豆か。こともなげにアラトは口にしていた。さすがである。表情も動いていない。さすがである。そしておもむろに箱の中に入っている小袋を開けている。さすがである。結局3人で南国チンチン豆の小袋を1箱分食べてコーヒー会はお開きになった。俺はもう一つ箱の中に入っていた宮崎土産で自分が買った完熟金柑たまたまを今日は出さなくてよかったかもしれないと思ったのだった。以上です。ありがとうございました。
素晴らしい。
結構な対策でしたね。
対策ですけど最後でピリリと来ましたね。
そうですね。
いや何も起こらずに終わる良さもあると思いましたけども、ちゃんと部品部的なね、はい、我々のツッコミのところをちゃんと入れてくださった、
うん、
これ初回とは思えないですね。これ
そうですね。
とんでもないルーキーが現れましたね。
はいはい。いやこれ2人と同時にそのまま行くつもりなのかな、どうなんだろう。
いやいやまだね、全然あのこれで僕は的にはですね嫌われてほしいですけどね。いやいやいやいや、でどんどんいろんな人が研究室に来るみたいな、そういうのでもいいと思いますけど、第一印象が悪いのはね逆にいいですよ、出会い編として。
すごいですね、はい、まあ、結構やっぱ研究室の雰囲気っていうのを熟知してるっぽいんで、この方研究室なのかな、研究者なのかな、
だからこそハマったんですかね。
そうかもしんない。あの雰囲気いいよなって、
うん、その紙コップっていう描写がいいですよね。
そうだね、
僕も知らないけど、あ、そういうもん、あ、人が食うの想定してないんだみたいな感じがして。
まあでもあれじゃない、あのむしろ紙コップじゃない方がちょっと気持ち悪くない。
確かに。あと、うん、ですね、
うん、来客用の紙コップっていうのはね、まあそういうことだと思うんでね。いや嬉しいですね。
いやすごい、
最近の作品でやってくれたっていうのも嬉しいですね。
しかもこんなによくできたものが素晴らしいですね、うん、
はい。では続いて、
はい、
ああ久しぶり、プリマドンナ星座おしらいさんいただいております。プリマさん
よかった、お元気で。
ブヒブザ W お疲れサマンサタバサウェイ会ということでね。
ちょっと待って、大丈夫ですか俺、あのね変なこと言わないでしょうね。ちょっと、W いじる、
パペットスンスンのスンスンのブヒブということで、はい、ご存知パペットスンスン。
あの僕はですね女子アナ好きなので、
はいはい、
朝の情報番組はタイムと目覚ましを交互に見てますんで、
さすが
ちゃんとスンスンしてます。
目覚ましテレビのね、 はい、あのショートアニメみたいな感じの。
そうですね。
あのちょっと不思議な感じのね。
不思議なね、本当不思議ですよね。
うん、
あの映像の後のアナウンサーさんの戸惑いが非常にいいですよね。これどうしたらいいのみたいな感じが非常にいいですね。
面白いよね。
面白いですね、あれ。
というわけでプリマドンナ星座をしないさんからいただいております。
ありがとうございます。
本場の東北なまりは山形在住の大学教授殿に任せてみようということでね。
ちょっとやめてください
そぶり。俺別に 山形弁とかじゃないんで。
そうですよね。
うん、難しいんですけど、
はい、
僕はブンブン、おごってるみてえな名前だけども、東北のなまりがちょっと強めだけのスンスンの友達さ。今日はスンスンに僕の発見を聞いてもらうよ。
おうおう、
やあスンスン、ちょっとこれ見て。どうしたのパンパン。
見てるな。
金髪のギャルい女の人と少年みたいな女の人の画像だね。それエルフっていう吉本の女芸人さんなんだけど。
ちょっと、
スターダムって女子プロ団体のレスラーを紹介する番組の MC やってっから、その人たちも女子プロみでえな見た目にしたらどうなるか生成 AI に頼んでみたんだ。
じゃあやめなさい。
ああ、プンプン AI を使いこなしてすごいね。
そんでエルフの潜在写真を貼っつけて、この二人を女子プロ風の画像に編集してって頼んだやつらがこちらだ。
わ、はいはい、あ、なんか女子プロ野球の選手みたいになったね。
あ、そっちね。
そうなんだ。AI の中では女子プロっていうと女子プロ野球のことらしいんだ。あと一緒に出てきたらもう一枚がこちら。
あれ？ギャルの人が二人いるね。
そうなんだ。AI はなぜかこうやって急に人数を増やして生成したりするんだ。
ここら辺に AI の限界を感じるね。
ちょっと、見ますなん。
ただ、質の悪い客である僕はザ・ W の準決勝の彼氏の家行ってお母さんに挨拶するギャル彼女ってネタ全然好きだし全然面白かったし、逆に決勝の居酒屋恐竜コントはこれ決勝に持ってきちゃうかってネタだったな。あとフワちゃんがスターダムでレスラーとして表舞台復帰したから、いつかエルフの番組に呼ばれたら面白いなって思います。ふわー、以上です。
なんで最後粗品くん風になった
。粗品で終わってる
最後ね、急に急に
粗品こういうこと言うよな。
そういう言い方で言い方しますよね。すごいですね、ちゃんと W も言いつつも今のトレンドもフワちゃんも入ってるんですね。
そうですね、パペットズンスンを取り上げたっていうね。
すごいですね。
すごいっすね。
無比要素は一個もなかったですけども。
なかったですね。
一個もなかったですけど、らしさは出てますね。プリマさん。
プリマさん、ね。全然
ゆりで、ゆりなのか、ゆりなのか、これ。
そもそも、プリマさん出てきてないしね。
そうなんですね。
どうした。
そうですね、
いつもね美少女たちに囲まれている。
そうですよね、
皆さんどうしたっていう感じ。
いやいや、いいですけど。
アップゾー記者よりいただきました。
ありがとうございます。アップゾーさん、
熱持ちメンバーの皆様ごきげんよう。いつも楽しい番組を配信していただきありがとうございます。
こちらこそです。
ゆるキャンの時あやのちゃんとの12月の部品部ご報告します、はい、ということでいただきました。
いつも楽しみです。
私の営む喫茶店では時あやろちゃんがアルバイトをしています、
うん、
今日はクリスマスイブですが、
よかった、
やっとクリスマス来た、
やっと来ましたね、なかった。
うちは通常営業です。お客は全然来ず二人でのんびりしていました。私、せっかくのイブにバイトに入ってくれてありがとうございます。あやの、どうせ用事もありませんし、ちょっと休憩しましょうか、いいものがあるんです。何ですか？
うん、
私はこの日のために作っておいたスペシャルケーキを取りに厨房に下がりました。
おお。
カランコロンカラン。いらっしゃいませ。なでしこ。あやちゃん。なんだよ、なでしこかよ。ずいぶんな言い草だね。何しに来たんだよ。 今日はイブだよ。メリークリスマス。そう言って、なでしこちゃんは綾乃ちゃんに茶色いまんじゅうを手渡しました。私、なでしこさん、いらっしゃいませ。マスター、メリークリスマス。ちょうどよかった。お二人に私からのプレゼントです。私は持ってきた二つのケーキをカウンターに並べました。いいんですか？わーい、いただきます。マスター、こいつはお客さんでも何でもないんですよ。え？おやちゃんは食べないの？こら、私の分まで食べるな。なでしこちゃんは二つのケーキをペロリと平らげると。私、ごちそうでした。これお返しです。そう言って私にもまんじゅうを手渡してくれました。
はい。
それじゃあお邪魔虫は退散します。良いお年を。なでしこちゃんは身延まんじゅうの歌を口ずさみながら帰っていきました。私、楽しいお友達ですね。振り返った綾乃ちゃんはほっぺをおまんじゅうのように膨らませ、もうマスターのバカと私のことをポカポカ叩くのでした。以上です。
ポカポカしてほしかったんですね。
そういうことですよね。だからこれはもうそういうことなんですよね。
絶対そういうことですよね。
ポカポカ叩かれたかったってことですよね。
ってことですよね。あ、
タッチしてもらったってことですよね。
そういうことですね。アップゾーさんだけが嬉しいちっちゃなプレゼントがね、生まれたわけですね。
お前何うまいこと言おうとしてるんだ。
いや全然うまくないですよこんな。てか大臣食ってで作ったケーキなんですから、もっとアプトさん怒っていいのに。
いやいや、だからこれはだから イケメンですよ、やっぱ、ね、自分と綾乃ちゃんで食べようとしてたけど、は
い、ですよね、
なでしこ来たから2人にどうぞって渡してるっていうことですよね。
それに怒ってんですよね、なでしこさんは。いやー、もうちょっと鈍感すぎませんか、ちょっとアプトさん、ちょっと
鈍感ではないですよ、ね、優しいんですよ、優しいんですよ。
そうですね。
いやー、クリスマスイブか、
ね、何も進展しませんでしたけどね、
うん、そうでしたね。まあでもいいんじゃないですか、逆にクリスマスに浮かれるような。でもどうなんでしょう、この夜何があったか分かんないですけどね。
あ、いや、ないですね、ないですね、ないです、ないです。多分あのアプゾーさんはですね、うん、今回何も起こせなかったの理由がありまして、
う
ん、バレンタインをね、もう標的にしてる気が僕はしますね。
もう見越して、
見越してです。はい、1月は急にですね、こうお菓子作りを始めた綾乃ちゃんとか出てきたりとかして、
あー、なるほど、
ドキドキしたのにあれスルーされたりとか、そういうちょっと展開を僕は
鋭いかもしれない、
ちょっと期待しますけどね。
これでもね、なでしこがね、
はい、
お邪魔虫は退散します、良いお年をって消えてるわけですよ。
はいはいはい、
これね、どうなんでしょう。だから
そうか、確かに言ってました、
綾乃ちゃんがなでしこにバイト先の店長とのことをちょっと喋ってるっていう匂わせなのかもしれないですよね。
そうかそうかそうか、そうですね。あ、なるほど、多分なでしこちゃんは見定めに来たんですよ、
その信頼に足る男かどうかっていう、
ね、そうですそうです、僕の中でいうバイト先の子に手を出す店長はクソ野郎だっていうですね、はい、3次元の持論があるわけですよ。
クソ野郎だよな。
そうで、アポゾさんを見てこの人はそんな人じゃないと分かりつつも進展を起こさずにケーキを食ったというですね。
あ、だからまあ、セーフなんだよね。
セーフです、ここね、セーフです。
うん、
アプゾさんセーフです。
いや、もうほんそういうクソ野郎、本当いるからな。
本当ですよ。もう逃げてとしか思いますけどね。でも、女子が誘ってる気合がするのも、ちょっと腹が立つんですけど、ね。
そうそうそうそう。
でも、この2人はね、違いますんで、皆さん安心してください、本当に。
ありがとうございます。
ありがとうございます。1月も楽しみですね、お二人。今一番楽しみ、ね、一番楽しみですね。
1月どうする？だから2月バレンタインあるとして1月どうする？初詣とかじゃない？
初詣じゃないですかね、初詣じゃないですかね。
いや、行く？バイト先の店長と初詣。
いや、だって昔はたくさん覚えてます、あのシャッツキステの、
うん、
のまあ、メイドさんたちも年末年始やった後に、うん、あのお客さんと一緒に初詣行くみたいな話やってたじゃないですか、あったきって話聞いたので、きっとあの年末はこのお店は人がたくさんいて、畳んだ後に、うん、はあ、終わったねみたいな感じで、
なるほど、
で、ちょっと初詣みたいな感じで。
バイト先で行く？
いや、行くんじゃないですか。あ、だ、あ、そうか、でも年齢的な問題がありますね。
いや、それだったらもうちょっと雪が降るとか、そ寒い系のエピソードでもいいかもしれないね。
それもいいですね。雪が降っちゃって、
帰れなくなる
みたいな、ね。帰れなくなっちゃったみたいな。
あってもいいかもしれないですよね。
あ、それもいいですね。ちょっと、あ、それですね。
初見記者よりいただきました。
あ、
お待たせいたしました。
いつもありがとうございます、先生。ありがとうございます。
もう、初見さん、何年にもわたってこのコーナーにね、投稿してくれている。
そうなんです。
ただ、まあ、本当にこの方は、多分放送が聞けないというかね、やっぱその世界にいる人なんで、
そうなんですよ。
ちょっと僕らの声がなかなか届かないんですよね。
一方的にこちらに来てるだけでございます
ね。そうなんですよ、ね。
そんなことあるのかって思っちゃうんです。実際あるんですよ、皆さん、それが。
お二人さんって我々はいつも思ってるんですけど。
そうですよ。
今回は忍たま乱太郎の土井半助との12月のブヒブということでいただきました。
ありがとうございます。
タイトル、土井先生とおかゆ。
おかゆ、ほうほう。
忍術学園の事務員として働いている私は、体調を崩してしまった土井先生の部屋にお粥を運ぶところだった。
どっちか。
土井先生、お粥持ってきました。そう襖の前で断りを入れ中に入る。わざわざありがとう。ああ無理しないでください。そう言って土井先生の背中をさする。明らかにいつもより顔色は悪く、熱も高そうだ。
うん。
おかゆ食べられそうですか？私はサジでおかゆを一すくいすると、ふうふうと軽く冷まして土井先生の口元へ。すると土井先生は素直にパクリとそれを食べる。
え？
朝は何も喉を通らなかったと同じ事務員の小松田さんから聞いていたので、この調子でどんどん食べてほしくて、次から次へとゆっくりだが、土井先生の口元へお粥を運んでいった。
はい。
ああ、すごい。全部食べられましたね。ありがとう。美味しかったよ。なんと土井先生は持ってきたお粥をすべて食べきった。この調子で体調も良くなればいいのだが。じゃあ片付けてきますね。
うん、
そう言って食器類を持ち立ち上がろうとすると、待って。もう少しここにいてくれない？なんか今日の土井先生はとっても甘えん坊ですね。そう言って私は布団から出した土井先生の片手をそっと握った。以上です。
こっちがごちそうさまですよ、本当に。なんだこれ、何を見せられたんですか。我々見ちゃいましたけど。
いや、急にタッチ始まっちゃったね。
そうなんですよ。急に幼な馴染ぐらいの距離感になっちゃって、ちょっと慌てちゃったんですけど、えみたいな。えっつって。
いや、これでもうまいのは、
はい、
日常でそれが起こってんじゃなくて、
はい、
そう、土井先生風邪をひいて弱ってるっていうところですよね。
もちろんもちろんです、もちろんです。はい。
その非日常の中で甘えん坊なところがこう見えて。
はい。
心細くなってんすね、土井先生は。
でもですよ、達夫さん、これちょっと従順すぎません、土井先生。普通は最初の風でちょっとやめてよ、子供じゃないんだぐらいは言ってほしいんですよ、僕はもう。
そうだよね。
それはもう、もう、
そうだよね、
もうかお付き合いしてからの状態だと、僕今の感じだと僕は、
ね、分かる分かる分かる分かる分かる。
だからせめてその前に一ボケが欲しかったんですよ。例えば確かにグツグツに、もうブツブツになってる和歌山って言って、熱い熱いやばいやばいみたいな感じとかってのがなくて、もういきなりもうなんかずっとこうハニーな感じだったんで、え、ちょっとえみたいな、
スイートでしたね。
スイートすぎましたね。
いや、夫婦と軽く冷ましていただくっていうのは、むしろ男側からしたら結構ドリームみたいなとこあるじゃないですか。
はいはい。
だからちょっとなんかこれ間接キス的ないやらしさありますよね。
めっちゃありますよ、思いました。もう完全にそうですよ、これ。
その上でまずあの背中をさすってるわけですよ。
はい。
もうタッチ入ってますよね。
入ってます、入ってます。
しかもこう弱ってる男のイケメンっていうのはやっぱりね、まあ、みんな見たいですよね、は
い、見たいです、見たいです。
そこへ来て最後おさわりですよ。
です。多分土井先生はですね、あの忍者としての修行をしてるから、
うん、
あの抑えてますけど、実際は心臓ドキンドキンドキンだったと思いますよ。絶対に。 好きな子にされてるわけですよ。まあ好きな子で言っちゃいますけどね。絶対にもう身長穏やかじゃないはずです。
いや急に縮まったな距離本当に。
ちょっと今回はあの初見さんがねドイツすぎますちょっと。本当にちょっと悪いとこ見ましたよ本当にもう。ドイツすぎます。もうモテバス遊ばないでくださいもう土井先生を。
そうですね。土井先生大丈夫。これ忍術風の術とかじゃないですよね。これはウイルスという忍術を仕掛けられたわけじゃないです
よ、ね。仕掛けありえますよ。でもですね、これちょっとおかわり欲しいですね、このおかわりの話は。
おかわり欲しいな。
だってこんだけ夫婦近づいたってことはですね、うん、あの初見さんに移った可能性があるんですよ。
確かに。
その時に土井先生はどう動くのか。
確か
に。もう安直に夫婦返しに行くのか、熱を冷ますために薬草を取りにですね、傷揚げになって山に登るのかとか、いろいろね、ちょっと期待するわけでございますよ。
いやあとね、なんかね、やっぱこれだけ、これはね、実は、おのろけのように見える部品部なんですけど、
え、違うんですか？
渥美先生はね、多分ね、これをね、一つ、恩を貸したっていうエピソードにして、
え？
お礼になんかしてあげるっていうこととか、なんか恩返しに何かするってことで、なんか一緒に初詣行くとか。
ああ、なるほどなるほど。
そのパターンがありえそうだなっていう。なんか、初見さんを特別扱いする動機をここで一本与えたみたいな感じあると思うんですよね。
ああ、
あの時助けてくれて。お礼に何々するみたいのが自然とできそうな感じというか。
はいはいはい。
だってまだこの二人気持ちの確認できてないですから、
ね、全くできてませんね。はい。
なのにもう手握っちゃってますからね。いいなぁ、恋ってやっぱ片思いの時が一番いいよね多分ね。
ちょっとこれ今回そう考えたらすごいですね。今流行りの恋愛リアリティショーの要素も入ってますし、
はいはいはい、
考察系のドラマも入ってるわけですよ。
そういう
ことですね。我々に考察するし、なんつうん、はい、の伸びしろ、なん違うか、恐ろしいですね。とにかく
すごいすごいエピソード入ってきましたね。
僕みたいなね、あのへんへっぽこ編集だったら最後に、はい、これは歌詞ですからねって言わしたくなると思うんですけど。
ああ、なるほどなるほど。
言わさないことで達夫さんみたいな人が言って、
はいはいはい、
そうかと思うから、こっちの方が引きが強いですね。確かに。か、僕は
これは歌詞です。確かにね、いい言いたくなるけどね。
けど言わないところでってことですよね。
うん、まあ、そうなると計算高い女に見えてしまう、ね、うん、
見えます見えます。
そこを見せないっていうところが計算高いですよね。
そうです。そこが本当に、うん、本当の意味での大人の恋愛ですよね、駆け引き。
あ、そうですね。
じゃあ一歩リードですね、はちみさんが。
そうですね。
恐ろしい女だな。
続きまして、
はい、
ミニスカ Y 字バランスさんからいただきました。
ありがとうございます。
ミエルコちゃんのゆりかはなちゃんとのブヒブ。
いや、毎週可愛いですね。
ゆりかはな、CV 本土楓さん。ミエルコちゃんの主人公四谷美子の親友で、天真爛漫で食欲旺盛な明るい子で、かなりの巨乳ということでね。
はい。
これまでをまとめますと、僕とはなちゃんは幼馴染でいつも一緒でしたが、高校進学で僕は男子校、はなちゃんは女子校へ分かれて進学したことをきっかけに、僕ははなちゃんを一人の女性として意識し、
はい、
好きになってしまっているが、はなちゃんは相変わらず無邪気で花より団子なのであるというところから、うん、始まっております。
はい、
12月のある日、はなちゃんと散歩をしているとコンビニの入り口に、新作豪華中華まんシリーズ第1弾発売中と書かれ
て、ね、
上りが立っていた。それを目ざとく見つけたはなちゃんが、ねえ、ワイジ君、中華まん食べようよと僕の腕を両手でつかみ引き止める。
あら。
入店すると、はなちゃんは迷わず大きな豪華中華まん2種類を買った。僕はそれほどお腹が空いていなかったので、ノーマルサイズのものを1つ買い、早速隣の公園のベンチで実食。はなちゃんは右手にチンジャオロースーマン、左手にホイコーローマンを持ち、スタンバイすると勢いよく交互に食べて、時折ハフハフと白い息を出しながらご満悦。
いいっすね。
すると、はなちゃんは僕の食べている小ぶりな中華まんを見て、Y樹くんは何買ったの？僕はアンマンだよと答えると、はなちゃんは僕のアンマンをじっと見つめて、 Y樹くんって昔からそうだよね。
ん？
そうって？いつも Y樹くんは私が食べたくなるものをこっそり買うのよね。いやいや、こっそりと買ってるわけじゃないよ。はなちゃんは自分が買うものに夢中になってるだけだよ
そっかと納得したような素振りを見せたその後に間髪入れず、あんまん一口食べたいとおねだりされた。もう一口かじっちゃったよと僕が難色を示すと、花ちゃんは不思議そうな顔をして、え、昔からお互いに一口もらってたじゃない、あれひょっとして Y 字くん関節キスとか意識しちゃってるのと僕の顔を覗き込む。急に花ちゃんの顔が近づき、ハッとして視線は無意識に唇を捉えてしまう。そんなのダメ、昔もこれからも Y 字くんとは気を使わない関係じゃなくちゃ嫌と花ちゃんは寂しそうな顔をした。僕は瞬時に花ちゃんの言葉に対応して、そうだよね、よし、じゃあ思い切りガブッといっちゃってよとあんまんを花ちゃんの口元に差し出すと、花ちゃんは笑顔で大きく口を開け、遠慮なくガブリと一口。
いい、
もう花ちゃん、僕のあんまんが童話に出てくる細い三日月見たくなっちゃったよと文句を言うと、
本当に
ねえ、Y 字くんも私の食べてみてと二つの中華まんを交互に口に押し込んできました。
え、
寒い日に花ちゃんと一緒に食べる温かい中華まんはとても美味しいのでした。ハフハフ。終わり。
おお、爽やか。
なんだろうな、いやちょっと切ないですけどね、気を使わない関係じゃなくちゃ嫌って言われてるところがね、
確かにそうなんです
よね。ちょっと男性として意識されすぎてない感じがしますよね。
はい、それで言うと、その今の一言の中にちょっと一瞬だけ Y、はい、寂しそうな顔の Y さんを入れてほしかったですよね。
ああ、そうだね。
でそれで花ちゃんの方をハッて聞いて、あ、うん、そっかごめんこれだよねって食べさせてから、うーそうじゃないのに気づいては花ちゃんでもよかった気が
なるほどなるほどなるほど、ね、ただ2つの中華まんを交互に口に押し込んでくるっていうのが何のメタファーなのか。
何でもないじゃん。ね、花ちゃんの可愛い子をね、仕草じゃないですか。右、左、右、左みたいな感じの。
私の食べてみてっていう、
ね。そうそうそうですね。
ちょっとこれ、エロブヒブなんじゃないですかね。
考えすぎです、考えすぎ
です。考えすぎですかね。
あ、でもそうか、確かに、そうですね。
うん、
2つ持ってる時点でですよ。うん、花ちゃんの肉まんということを想像させて、いやいや、恐ろしいですね。確かにそうだ。
そういうことなんですよね。
つまり花ちゃんの肉まんは4つあるっていうことですよね。
いや、うるさいわ。
副乳、副乳です、副乳。
副乳じゃないわ。
恐ろしい。
副乳じゃないです。
ちょっと裏、すごいですね。また
すごくない。
考察させるという。
すごくないよって
。すごくひどい、ひどい部品でした。
座りパンチラは足首で隠すさん、
いつもありがとうございます。
慶音秋山美穂ちゃんとのブヒブです。
はい、
私と秋山くんはコンビである。そうなんですね。秋山もう美穂ちゃんが大人になってもう働いてるっていう設定ですもんね。
はい、
私と秋山くんはコンビである。営業上がりで口は達者だけど、昨今の PC 作業などが増えてない私と、全てにおいて能力が高いのだが引っ込み思案で、人前のプレゼンが苦手な彼女と組んでいくつもコンペを勝ち取っている名コンビなのである。そして2人は付き合っている。
付き合うのかな。
年内のコンペは全て終了し、社内での業務も残すところ半月となった頃、私は部長に呼び出され、あることを告げられた。話の内容は秋山君にも関係することなので、空いているミーティングルームに彼女を呼んだ。
はいはい、何でしょう。
ドアの表示を使用中に切り替えて閉め、二人きりになってから恋人モードに切り替える。
え、
何事も切り替えが大事である。ミオ、いい話と悪い話どちらから聞きたい。いい話だけ聞いて、悪い話は聞きたくありません。
まあそうね、
はあ、子供じゃないんだから。じゃあいい方から話すぞ。今年のコンペ獲得数は私とミオのコンビがトップだった。聞いたミオは固まってからじんわり涙目になり、胸の前で左の拳を右の拳で包み込み、そこに唇を当てて喜びをかみしめてから顔を上げる。課長、私嬉しいですと涙声で言った。よく頑張ったなミオ。課長がいつも褒めてくれるから、私は乗せられてついつい頑張っちゃうんですよ。 互いの健闘をたたえながらほのぼのとした雰囲気になっているところで、
うんうんうん、
そんでもって忘年会で私と美をそれぞれでスピーチしてくれてさ、部長がと悪い話で一気に美を奈落へと突き落とす。
おお、
私は基本 M だが時折 S にもなる。
でこと
美を頭を抱え、課長、私は人前で話すのが苦手なのでそれは無理です、本日をもって退職します、お世話になりました。ミオ、そう早まるな、そんなことだろうと思って部長にスピーチではなくなんか出し物でその場を埋めてもいいかって聞いてもう許可はもらってある。
出し物？ほう。
ミオ、ベースを弾いてなら人前に立てるだろう。後出しの救済策を聞かせるとミオの目に光が戻り、
え、戻るの？
エリザベスと一緒ならできると思います。エリザベス？あ、私のベースの名前です。あ、そう、そうなんだ。じゃあ私は営業時代に接待カラオケを散々付き合ったんで、
はい、
歌にはちょっと自信があるからミオのベース演奏とコラボで歌うっていうのはどうかなと巧妙に追い込み、念願のミオのベースプレイを見れることになった。空いた時間は2人で練習を重ね、本番当日会社近くのホテルの大広間を貸し切った忘年会のステージ上で披露し、はい、大盛況。ボンボンとミオが奏でる低音とたまに交わすアイコンタクトにめちゃくちゃ興奮してしまいました。かあ、ミオにはかなわないな。おしまい。
最後急ですね。最後急なハンドリング。
急だね。
急ですね。眠くなっちゃったんですかね。眠くなっちゃったんですかね。あ、ちょっと年越しだみたいな感じの。最後急ですね。
もっといやいやいやいやいや、だからこれは、はい、その舞台がメインじゃなくて、
はいはいはい、
その2人でミーティングルームで話してるっていう、ちょっとその喜んでる美を可愛いっていうところです。
ああ、そうですね。はいはい、確かに あそこは一番今まで一番可愛かったですよ。
そうでしょ、
初めて好感を持てましたよ。
この聞いた身は固まってからじんわり涙目になって、はい、胸の前で左の拳と右の拳を包み込んで、
はい、
そこに唇を当てて喜びをかみしめて、
そうですよ、
課長、私嬉しいですと涙声
とても良かったですよ、
うん
ね、多分昔の身だったら強がってたところをやっぱり、うん、ね、座りパンチャーさんの前だからね、素直な気持ちを出せるっていうところも含めて可愛かったんですよ。
そうなんですよね。
そこで終わってもいいぐらいだったんですけど。
そうなんですよ。
ただベースですからね、コラボもいいですけど、コラボと思わせといて、はい、実は花輪さんのようなベース漫談でもよかった気が僕は。
ああ、いやいや、ベース漫談もっとハードル高いだろ。
そうですね。
すごいね。
どうですか、ベースあったあそこで、ここででもやっと軽音っぽくなったというか、いいですね。
これ付き合ってる必要あんのかなっていう気もしてくるけど、ね、
いや僕もそう思いました今回特に。
むしろだから上司と部下で付き合っちゃいけないんだけど美桜に燃えまくるっていう方がなんか燃える感じもするよ、ね、
確かに僕も仕事でその方そっち好きですね。
エッチな感じしてくるよね、はい、急にね。
美桜さんが一方的に好きなのはいいんですよ、スパイさんをね。
あ、確かに確かに、
逆でもいいんですよ、
いけないいけないみたいな、
はいはい、そうです、ね、付き合っちゃうとちょっとねなんかもう、
うん、
難しいところですけども、
すいません、なんか急にダメ出しみたいな
感じ。いやいやいや、ね、そのダメダメ、でもそれがねカウチポテトの感じでいい感じもしますが、
はい、
難しいとこですね。
ぬれんレズミ記者がよりいただきました。
ありがとうございます、いつもありがとうございます。
学園目視録ハイスクールオブザデッド、仏島紗友子先輩との部秘部、
はい、待ってました。
クリスマスの奇跡とホワイトクリスマス、
さすがですね。真正面から
一応ビエロ会ということでちょっとエロいみたいです。
いいっすよいいっすよ、もう年に1回ぐらいは。
今日はクリスマス、夜にサイコ先輩とイルミネーションが綺麗なテーマパークでデートをする予定だったが、
はい、
私がバイトをしている家族経営で地元密着の小型スーパーは緊急事態。
そんなんだったんですか。
店長が年末の疲れが溜まったところに風邪をひき寝込んでしまった。しかも昨日から発熱しぼーっとしていたらしく、間違えてケーキを大量に追加発注してしまっていたのだった。
いいですね。
クリスマスというタイムリミットがついた大量のケーキが売れ残ったら、小さなスーパーには大打撃である。そこまでの事情を電話でサイコ先輩に説明して、今晩のデートに行けなくなったことを告げると。そうか、わかった。デートよりもバイトとはいえ、日頃世話になっているところの窮地を救うことを選ぶ。おのこたるものそうでなければな。精一杯頑張るのだぞ、と励ましてくれた。私はトナカイのコスプレをして店先で声を張り上げケーキを売りまくったが、まだまだケーキの在庫はうず高く積まれている。
うん、うん、
すると、トナカイさん、ケーキを一つくださいな、と声がする。
はい、
振り向くとそこにはサイコ先輩が立って微笑んでいた。ついたおのこがバイト先の窮地を救おうとしているのを私だけ知らぬ顔はできんのでな。来てしまった。サエコ先輩。ところでトナカイはいるのにサンタはおらんのか。それがもう一人のバイトのお姉さんがミニスカサンタコスで一緒に売ってくれるはずだったんですけど、振られた元彼から連絡があって飛んでいっちゃいました。そうか、それは仕方がないな。では私がそのサンタコスとやらを着て一緒にケーキを売らせてもらおう。いや、でもそんなの悪いですよ、と言うと、先輩は私の目をじっと見て、クリスマスに彼氏と一緒にケーキを売る、いい思い出になるではないか。そうですね。ありがとうございます。では、お願いします。と、先輩をバックヤードの更衣室へ案内した。
はい。
ほどなくするとまばゆいばかりの白い生足を惜しみなく露出したスーパーセクシーなサイコサンタが降臨すると、店の前を通るほとんどの男性が足を止め、飛ぶようにケーキは売れていきました。まさにクリスマスに起きた奇跡。そしてサイコ先輩は買ってくれたお客さんに深々とお辞儀をするたびに、刺繍が施された透け感のあるレースの白いパンツを私に何度も見せてくれて、
そういうことですか。
素敵なホワイトクリスマスになりました。以上です。最低だよ、最後。最後最低だよ。
最後急。
最低だよ。
皆さん、なんかそうなんです。
ひどい。ひどいよ。
最後急に雑なるの続きますね。
眠くなっちゃった。
眠くなっちゃったんです。
最後眠くなっちゃった。最後眠くなっちゃったな。
面白いな。
あ、なんかね、いい。でも、あの、そもそもこんなところでバイトしてるって初耳ですしね。
そうですよ、そうなんですよ。家族経営のね、スーパーってのやつは、いや、そうだったんだみたいな感じの。
これだけ長い間毎月送ってきて初めて知ったからね、俺は。
知らないことまだまだたくさんありますね。
いや、お前そのコメントどうなんだよ。
本当にもう。
まあね、毎月30日ある中でのもう1日あれは 半日ぐらいを報告してもらってるんで。
そうなんですよ。
僕らも皆さんのこと全然知らないんですよね。
いや、どんどん溜まってきますね、このメス文字のこのなんていうんですか、この。
しょうもだ。
いや、めちゃめちゃ僕導入からこれめっちゃ好きですね。
あ、そうですか。
もうそうあってほしいと思った展開全部来ましてですね。
ああ、なるほど。80
年代のマガジンやサンデーのラブコメでありましたもん、こんなの。
はいはいはい、ありました、ね、
見て、まあ、強いて1個だけ僕ちょっとね、あの、注文するとしたら1個だけですね、
うんうん、
あの、ミニスカサンタって言っちゃったことなんです。あれ言わなくていいんですよ。
ああ、なるほど。
あの、お姉さんの着るはずだったあのサンタコスが、うん、もうナイスバディの先輩が来たらミニスカになっちゃったの方が僕はちょっとこれ短くないかって、いや全然短くないですよみたいな。
あ、なるほどなるほどなるほど。
短くないかっていうの、短くノリノリで着るよりはちょっと恥ずかしくない、恥ずかしそうな先輩が見たかったとか。
なるほどなるほど。
とか、あの、見ていいのはお前だけだぞみたいな感じの、そういう。
いや
好きです僕。
それは嫌でしょ。それ見せてくるのは嫌でしょ。
飛ぶように売れるってのも僕絶対あってほしかったんで。
そうですね。
もう待ってましたって感じですね。
そうですね、
はい。あとは試食コーナーかと僕は思ったんですけどね、ホワイトクリスマスが。
はいはいはいはいはいはい。
ね、口元の方にあのクリームがみたいな。
なるほどなるほど。
それでドキューンみたいな感じ。
はい。
とりあえず僕は大好きです。
直接ホワイトできましたからね。
ホワイトできます。素晴らしかった。
これはだからその好きな子にどういう下着を着ていてほしいかっていう、
ああ
童貞ドリームみたいなとこありますよね。
それもありますね。
刺繍レースの刺繍入りのね下着っていうね、うんうん、どうなんでしょうね。
太鼓先輩面白いな。
さすがにこの季節はあったかいパンツ履いてんじゃないかな。
そうですね。あの実際はね、あの腰冷えちゃいますんで、うん、やめてほしいんですけどね。お三人さん関係しますね、はい。
ということで、部ヒブ以上なんですけれども、
はいはい、
部ヒブ大好きお姉さんからいただきました。
何すかそれ、
はい、サンキュー達夫編集長、日が燃える師範、国キャップ、まあ、ちょっとねいらっしゃられませんけれども、新年明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
初投稿の部ヒブ大好きお姉さんと申します。
あ、はじめまして。はい。
クリスマス暇だったので2025年の部ヒブを1月から聞き返していました、う
ん。どんだけ暇なんですか。
そのついでと言ってはなんですが、ブヒブクイズ2025年版を作ってみましたので、よかったら挑戦してみてください。
ありがとうございます、はい。
全10問です、
はい。
熱文字マニアブヒブデータベースを参照しましたということでいただいております。
そんなデータベースがあった。
第1問、
はい。
2025年最多東半省に輝いたブヒブ記者は誰。
全然わからない。全然あ、はい
はい。
あの今回お名前はありませんけども、はい、あ、そうですよ、名前ど忘れしましたですね、
はい、
まあ、馬娘と、はい、ウィッチーズを好きなあの方、は
い、朝記者。
朝記者さん、はい、
正解です。
あ、やっぱでしょうね。
4回受賞してますね。
え、4回も。それは多い。
すごいね。
すごいですね。
第2問、2025年最多達夫賞に輝いたブヒブ記者は誰。
ああ、これも初感じですよ。初見記者です。
あ、ブブ、違います。正解は4番サード村川記者でした。
そうなんですか。
そうなんだね。3回受賞してんだ。
え、3回も。
そうだね。
すごいですね、村川さん。
第3問、丸和クリーニングさんが2025年一番多く曲をつけたブヒブ記者は計5回の初見記者ですが、はい、2番目に多かったブヒブ記者は誰。
え、そう、アプゾーさんとかですかね。
ああ、違うんですね。正解はね、湯沢屋記者。
あー、そうか、そうなんだ。確かに言われたら
定食いぶきなんだよ。
うん、そうですか、言われたらそうですね。
そうそう、
そうか、そうか。
あとはみんな1回ずつっていうね。
はいはいはい。
ちゃんと丸和クリーニングさんもバランス考えてくれてますからね。
素晴らしいですね。
第4問、朝記者の部ヒブで2025年一番採用の多かったキャラクターは誰。
あの馬娘の美輪早いでですか。
ああ、違います。これはフライングウィッチの誠でした。
あ、そうですか。なんかイメージでは美輪早いでですけどね。
そうなんですよ。
やっぱ誠なんですね。
誠が10回。
うわ、多い。
で、2位が同率7回の美輪早いでと鈴ヶ森千佳でした。
あ、そうか、千佳ちゃんが来たから後半数減ったん
です、ね。そうそうそうそう。ここからはよりマニアックな問題を出題しますので頑張ってください。まあ、今までも十分マニアック
です。十分ですよ。十分ですよ。
第5問、2025年紹介された部ヒブの総本数は133本でしたが、唯一部ヒブとして認めてもらえなかった部ヒブが11月の熟女大好きおじさんの輪島智恵さんとの部ヒブです。熟女大好きおじさんがお得意先からもらった秋の食材は松茸でしたが、はい、うん、トモエさんが持っていた食材は何。あのね、そうそうそう、ひどいネタでしたけれどもね、
はい。
まあ秋ね、あの、まあ、ちょっと2人でその飲んでる時に、
はい、
お得意先からもらった松茸と、あのトモエさんが持っていた食材、何かを象徴する食材ですか、ね。
あ、はい、ごめんなさい。
はい、東さん、
バフンウニ。
あー、違います。
あ、違いますか。
発想はそうなんですよ、
ね、割った、真ん中で割ったのがそれだなと思って、
はい、正解はアワビでした。
ストレートだよ。いや、それ一回頭に浮かんだんですけど外したんですよ。それ
ひどいでしょ。
そんなわけないと思って。
ひどいでしょ。
う。覚えてない僕もあるんですけども。
いい問題ですよね。
ひどいですね。
第6問、2025年ブヒブデビューした新人記者6人います。
はあ、
その一人である考察無理子記者のブヒブ相手は人間ではありませんでした。それは一体何のブヒブだったでしょうか。
ちょっと全然覚えてないですけど。
ヒント、機動戦士ガンダムジークアクス。
あれですか、アムロっぽい人が入ってた、最高なんとかですかね。
正解ね、ハロ。ハロ。
ハロなんかありました？
ハロあった。ハロあった。
そうなんすか。
結構面白かったんだけどな。
へ
え。第7問、2025年ブヒブデビューした記者新人6人、そのうちの1人であるセーラーマストのブヒブでデビューしたカリスマ美容師くんの美容院のお店の名前は何？こんなのわかんねえけども。3択です。
はい。
1、ホワイトベース。2、わがままジュリエット。3、ノーニューヨーク。
これ、ね、2個ボーイさんが入ってるってことは、どっちかなんでしょ
う。あのね、そうなんです。かなりボーイ好きなんだろうなっていうのがわかる感じですね。
はい、はいはい。じゃあベタに2番のわがままジュリエット。
はい、正解。
ああ、よかったよかったよかった。
はい、正解。第8問。定食いぶきで湯沢屋記者がいつも食べているメニューは何？3択。
はい。
1、生姜焼き定食。
はい。
2、カレーの煮付け定食。
はい。
3、サバの味噌煮定食。さあ、どれ？
これ1か3なんですよ、これ。
ちなみに、はい、この3品は丸和クリーニングさんの CM ソングにも入っている3品ということですね。生姜焼き、カレーの煮付け、サバの味噌煮。ただ、湯沢屋記者がいつも食べているメニューはどれ？
サバの味噌に
正解。ピンポンピンポン。
あ、よかったよかった。
すごいすごいすごいすごい。
曲ってやるだけでちょっと浮かんじゃいました。
すごいよね。だからこの辺耳で覚えてる感じ、ね、
そうです、本当そうですね。
第9問、丸和クリーニングさんがバースデーソングを作った時あやのちゃんとアプゾー記者の誕生日はいつ、3択。1、6月25日。
はい。
2、7月25日。
おお。
3、8月25日。時綾乃ちゃんとアプゾ記者の誕生日はいつ、偶然一致した2人の誕生日。
すいません、全然思ってないんで。じゃあ6月。
あ、ばばば、惜しい。正解2番の7月25日でした。難しいよねこれ。
難しいですね、全然覚えてなかった、すいません。
続いて第10問。
はい、ラストだ。
4番サード村川記者が使うスト2のキャラは何？
いや、さっき出ましたからね。
さっきです。 1、
はい、
1、
はい、
ダルシム。
はい。
2、ガイル。3、ザンギエフ。
これはさっき出ましたんで、2のガイル。
正解。ピンポンピンポンピンポン。以上になります。
これはまあ出ましたんでね、いや言われなかったら分かんなかったです。
ブヒブ大好きお兄さんからいただきました。皆さん何問正解しましたか？2026年のブヒブも楽しみにしています。ブヒブの記者の皆様頑張ってください、ということでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、こんな人いるんだ、嬉しいね。
素晴らしいクイズでしたね。
もうこのブヒブのコーナー、世界中でなんか書いた人しか聞いてないんじゃないかなと思ってたんですけど、ちゃんとこうやって聞いてくださってる
方、お一人はいてくださったということですね。
これだけ熱心に聞いてくださってる方いるんだったら、やっぱね、ちょっと頑張んなきゃいけないですね。
そうですね、続きましょう、ぜひとも。はい、
いや、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあまだね、投稿したことないよっていう方でも、全然ストーリーになってなくても全然いいので、
はい、
誰々ちゃんがこういう時にこういうことしたら可愛かったっていう、そういう、3行ぐらいの送ってきてくれても全然いいんで。
本当です、本当ですよ。
熱文字アット gmail.com までブヒブのコーナー送ってください。理想のデートとのあの子と回収者 CG を報告してもらっております。さあ、じゃあ東さん、今日はどなたのが印象残りましたかね。
いや、すごく迷うんですよ。川上のポンさんにあげたいんですけども、
はい、
今回やっぱりちょっとね、もう僕の本当に超好みということで、ぬれねずみさんのスーパーのケーキ販売です。おめでとうございます。
あ、おめでとうございます。いや、ぬれねずみさんですか。
全部僕の好きなものが全部入ってましたんで、ちょっと嘘がつけませんでした。嘘じゃないです、嘘とかじゃないですけど、忖度できませんでした。新人さんにね、あげたかったんですけども、
そうですね、
こんだけいいもん出されちゃったらちょっとね。
東山はだから刺繍が施された透け感のあるレースの白いパンツが好きってこと
です。そっちじゃない、そっちです。全体的に、全体的にですよ、全体的に。嫌いじゃないですけどね。
いや、でもこれはそこに至るまでが良かったですよね。
本当素晴らしかったです。はい、
なんかこう、うん、先輩の男気も見れたしね。
そうなん、そうなんですよ。そうであってほしいっていうのをしっかり。
寂しいクリスマスでもないしね。
そうなんです、そうなんです。
これがいいですよね。
かといってイチャイチャもしすぎていないっていうところ、
はい、
よかったですね。
いや、ブヒブ大好きお姉さん、毎回ブヒブの感想だけでもいいので送っていただければ励みになります。
よろしくお願いいたします。
私はさっきヒカ君の話も出ましたけど、川上のポンさん
いや最後ね優勝でしたよね、素晴らしかったです。
アラトナギさんと伊万里洋子さんとの部品部でルリの宝石いただきました、はい、このあとどう展開していくのかな、どうやって仲良くなるのかなっていうのもちょっと気になりましたけど、まあこれ1話完結かもしれませんけれども、うん、いやでもいい時間なんだよな。
そうですね、
このドクターね、博士後期課程の3人で、まあ、ちょっとそのコーヒーを飲むっていうこの時間、
いや描写が本当に丁寧なんで聞いてられる、
そう
すごかったです、長く感じなかったです、全然。
これだからね、なんていうんですかな、僕も一応ね、だから博士課程まで行ったんであれなんですけど、
はいはい、
研究者もだいたい博士まで行く人は一つのゼミに一人ぐらいなんですよ、なんで同じ大学院生っていうだけでもうね、ちょっと別のゼミの人でもシンパシーあるというか顔見知りなんだよね、みんな。
あ、そうなんですね。
で、実はね、その後10年20年経ってもずっと顔見知りなんだよ。つまり、ね、学会で会うのよ。
あ、そういうもんなんですか。
そうそうそうそうそう。で俺はね結構ね、はいはい、委員とかやってるんで、
うん、
うわあの人今こんな感じになってんだみたいな、それ答え合わせもあったりとかもするし、
え今この研究してるのってのもやっぱあったりするん
ですか。あるあるある、それはね、でもね、あの名前見て論文読めば、あこっち行ったんだこっち行ったんだみたいなのは分かるんだけど、
あそれで、
そうそう、だけどなんか普通にあの学会とかで会うと、はいはい、ああなるほどこういう感じになってんだなみたいなね、はあ、なんかね、どっちかっていうとだからね、あの時代を戦い抜いた戦友感はあるんだよね。おう、
はいはいはいはい、
今ほどまだ ね大学院ポップな存在じゃなかったから、
はあ、
社会的理解を得られていない時代だったんだよ、
なるほど、
まあまあそこもオタク戦中派っぽい感じのなんか仲間意識みたいなのがあるんですけど、うんうん、
確かに確かに
不況でしたからね、
うん、面白い、
まあまあだからそういうところでちょっと、あこの時間貴重だなっていうのがね、
蘇る感じもね、この回の
部
品部
で、
それも前で素晴らしい、
まあ、理系だとまたちょっと違うかもしれないですけど、
交流もね見たいですね、いろいろね、
よかったです。
はい、
川上のポンさんありがとうございます、
ありがとうございました。
皆さんからのメールもお待ちしておりますということで、まあ、次回はあとまたメール編、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
皆さんもぜひ、番組聞いた感想もどんなタイミングでも構いませんので、熱文字@gmail.com に送ってください。また浮上し最高会議ほかいろんなコーナー宛てに番組メールお待ちしております。よろしくお願いいたします、はい、ということで今週は以上でございます。本年もよろしくお願いします。
東京大井町の II パソコン、
お問い合わせは090-1038-8957、 お電話
お待ちしております。地方 CM みたいな。真実と変わらぬほど綺麗な嘘に騙されていてもいいの、夢は君の中迷い道が走る。